さんこんにちは、現在4月の5日、13時9分、休日のひととき、皆さんいかがお過ごしでございましょう。ハタボーはですね、撮影の仕事が今日日曜日に、ね、ございまして、それを終えて京都に帰るドライブデジオでございます。よろしくお願いいたします。これアップするの結構後になるかもしれへんのですけれども、ご了承くださいませ。そんな遅れてもね、なんかこう皆さんにこうリアルタイムで伝えないといけないことでもないとは思いますので、はい、聞き流していただけるだけでもありがたいと思っております。よろしくお願いします。ずっとコミックスの話をしてるんですよ、ね、コミックスにやられてると、深層心理のあたりまで、コミックスに食われてると、いうことを、お話してるんですよ。なんか、ね、技法とかね、その絵を描くとか そんなこと その辺ではないんですけれども、あの大枠でそのスピリッツのスピリッツですよね、はい、なんか説明になってないな、そのいろんなコミックス、好きだったコミックスに、から影響を受けた、その、影響度がですね、こう僕が意識下にない無意識下に及んでいるようだと、いうことなんですよ。でそんな話しつつ、その出会った作品をですねご紹介というふうなことをしているわけなんですけれども、前回なんかはもうなんか先輩とかね、その同僚の話で終わってしまったんで、これは申し訳ないなっていう感じなんですけれども、今回はちゃんと話します。すいません。まず先輩からですね、最初に推薦っていうのがね、これ読んでみろっていうね、 SF 好きなんですよとかって話した時にね、教えてくださったのが、星野忠信さん、あれそうでおったかな、2001夜物語とかですね、はい、今でしたら宗像教授なんとやらとか何です、この間ずっと前になりますが、山大河ですとかね、そんなん書いておられました。その SF を描いておられたり、その太古の物語と現代とつなげられたり、されてますが、その文明の行く末、人類の行く末というものを、その漫画なんですけどね、コミックスなんですけれども、題材にしてうまく、絵にしておられます。はい、うちの家内なんかはね、これ面白いでって言って渡すと、絵が嫌いってズバッと切られましたけどね、ブサッとこう、はい、切られましたけど、そんなことないんですけどね、はい、なんですよ、はい、ね、そんな教えていただいて、いわゆるその大御所に当たられるんですよね、本当に、そういった方の絵を教えていただいたのと、先ほどの日枝教授のフィールドノートってなったのは多分大学の時ぐらいだったと思うんですけどね、違ったかな、もうちょっとその後やったかな、星野大二郎、おてるかなさんの、間違ってないよな、の作品ですね。で、最有妖艶伝っていうのをずっと書いておられて、最近また、書き始められたというふうに、なんかね、本屋さんでかな、リニューアルされた、最有妖艶伝のですね、今まで、書かれたものが、また再版されてて、ね、もう、2回目3回目 ?2 回目 ?3 回目になるんですかね、なんか、ね、大喜びで買ったら、あれ何昔の話と一緒やっていう、ね、ちょっと困ったなって、ちょっとっていうのが結構困ってたりね、はい、するんですよ。あ、これどっから読んだらいいんやろ、いやー、そうやなー、まあまあ、はい、すいません。それをね、読ませていただいて、結構読ませるんですよね。その何でしょうか、その動き感をものすごく 表現するというよりかはコマ一コマコマ一コマにすごくその静止画としての力強さっていうのを込められるんですよ。え、込めすぎですか？巨匠やもんええやんかね。込められるんですよ。なんで物語のやっぱりその奥深さっていうのがすごく前に出てくる、そういう手法でね前に出してこられるんですよね。僕なんかこう本読むのが遅い方なんで、内容が濃いコミックスになると僕も読むのが遅くなったりするんですよ。そんなタイプの、内容の濃い、本を書いておられます。それがまあテーマにされているのが西遊記であるとか、その中国の昔、また日本の初期に、初期でいいのかな、日本の、古代神のお話とかをねテーマにされて、そこから現代に通じるちょっと奇奇怪怪な世界を描いておられるわけですけれどもね、この辺が、なんですかね、その僕の、無意識下にまで、なんかこうあった、こんなのが面白い。もともとなんかね、そう中高で映画が好きになって映画を見始めたんですけど、そんなともシンクロしてますよね。SF、オカルト、スプラッタ、そんな辺ですからね。まあ関わりはあるんだと思うんですけれども、でもそのやっぱり奥底にはその星野大二郎さんみたいな方の作品があって、それをね大学の先輩から再度なんかこれ読んでみなって言って見せていただいたので再確認でしょうかね。SF の面白いのってなんかないですかね、どこになるぞってね、星野大二郎さん、あれなんか間違えてない俺、なんか間違えてるかもしれん。間違えてたら、ブログの方で訂正いたします。はい、文字で訂正いたします。で、2001年物語とかね、あったんですよ。で、一番先輩からね、見せていただいて、旗棒はこれじゃろうと。で先輩からこう見せていただいたものっていうのが、高野文子さんの、ルキさんの新しい仕事、ルキさんじゃなかったっけな、そうなんです、高野文子さんっていう作家の方の、コミックスを、これ読んでみなって言って、こういう雰囲気がお前いいんじゃない、お前らしいんちゃうとかってね、なんか洞察していただいたんですよ。なんか僕としてはそんな、なんかこうもっとね、もっと泥臭く、もっとなんかこうハードで下品だったりするようなものを僕は求めてるんだろうなとかちょっと思ってた節があったんですけれども、なんか違うんじゃないっていう風に逆に言ってもらえて、で素直に受け入れられたっていうんでしょうかね。そうなんですかねって、なんかもう一回自分をね、もうそこでこう再認識するというふうなことに本当になりました。高野文子さんの漫画を教えてもらったのはね、自分の中のなんか違う側面をねもう一回見るようで、気づかされて非常に、よいしょ、通行券を取りました。はい、今西宮、はい、高速道路でございます。よいしょ、ビヨーン、音がちょっと賑やかになってまいりますが、よろしくお願いいたします。僕の方もお話しして声をちょっとね張っていくようにいたしますので、こんなことしたら後で大変なんかな。はい、まあすいません。はい、で先輩からはね、大きかったのはその辺かな。あ、諸星大二郎、星野忠信さん、あ、危なかった、諸星大二郎さんです。危ないとこやった、今ここで訂正してし、はい、だったんですよ。 が、ね、諸星大二郎さんで、ね、星野、忠信さんで追ってたと思うんですけどね、下の名前すいません忘れちゃってます。で、高野文子さん、ね、このお三方をね教えていただいたり、ね、その他にもいろいろ教えてもらったりなんかしたんですが、なんか新たな発見ですよ、自分の心の奥底と、それと、自分の求めてるものと違う、なんか元々持ってる表現力というのか、うん、なんかそんな方向性みたいなのと、そして憧れているなんかこう物語構築のなんか方向性っていうんでしょうかね、文明とはとかね、人類とはとかね、まあ、テーマ大きいんですけれども、なんかやっぱりその、スケール、映画館でかかる、ね、スクリーンでかけるというのであるならば、そういうスケール感っていうのがあったりしたいなって思いつつ、僕が作りたいって思ったのは実はそうじゃなかったんだ、そうじゃないなと、惹かれるのがそうじゃなかったっていうのがあったんでね、その辺をね先輩に見抜いていただいて、高野文子さんというような、作家をご紹介いただいたりしました。でこれもね先輩から紹介していただいたんですけれども、ああもうその辺で終わってしまったな、終わってしまうな、はい、もう11分ぐらいとなりましたので、まあ今回は、はい、具体的に先輩からこう教わったというんでしょうかね、紹介していただいた、コミックスなんかをまたもう喋ってます。また続けてお話してまいりますので、よろしくお願いいたします。失礼します。